こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。5960奥田民生の仕事友達先駆メンタルは、ウニコーンおよびソロ活動で長く音楽シーンに関わってきた奥田民生が、還暦前後の時点で自らの生活感覚と仕事感を綴ったエッセイである。2024年にダイヤモンド社から刊行され、約10年ぶりの著書となった。題材は仕事、友達、遊びと金、健康、メンタルの5つで、一般的な自己啓発書のように成果への最短経路を示すのではなく、長く無理なく続けるための配分を考える。例えば、仕事は常に1位を狙うより8位くらいが良いという発想は、競争を否定するためではなく、結果の順位と持続可能性を切り離して捉えるためのものだ。本書の目的は、年齢とともに変わる体力、交友、意欲、記憶と折り合いをつけながら、自分なりにいい感じの暮らしを組み立てる視点を提示することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、仕事は8位くらいで、順位より継続できる働き方を図る。本書で最も象徴的な仕事感は、1位への執着よりも長く続けられる状態を重視する点にある。奥田は若い頃には周囲との比較や頂点への意識があったことを認めつつ、音楽を続ける過程で、やれることをやった結果として年間8位程度なら悪くないという感覚に至ったと語る。これは低い目標を設定して努力を省くという提案ではない。毎回同じ順位を狙うのでなく、上がる時期も下がる時期も含めて活動を続けられることを仕事の成績として見る考え方である。さらに、居場所は受け身で与えられるものではなく、周囲に馴染み、雑用や下働きも含めて自分で探すものだという認識が置かれる。個人の理想だけで仕事を図らず、他者との関係の中で役割を作る姿勢が重要になる。昇進、知名度、売上だけを成功の尺度にしがちな働き手に対し、本書は続けられる条件を成果と同じ重さで点検する視点を与える。次に、調べすぎない創作とあえて無駄を楽しむ余白の使い方。仕事の章には創作における情報との距離の取り方も現れている。依頼されたテーマに対して細かなリサーチを重ねすぎると、得た情報が発想を狭めることがある。奥田はテーマから少し離れた要素を持ち寄り、それらがつながる可能性を考えることで独特のズレを生み出してきたという。ここでのズレは、奇抜さを目的にした演出ではなく、定型化した答えに回収されないための方法である。また、日常では時間効率を意識し無駄を嫌う一方、仕事ではあえて無駄を楽しむという一見矛盾した態度も示す。この区別は効率化を全面否定するものではない。単純な処理には速度を求め、発想や表現では寄り道の余地を残すという使い分けである。すぐに有用性が証明できない思考が、後に表現の材料になる可能性を認めている。本書は、正確な市場調査や最適化だけでは代替できない仕事において、余白を確保する意味を具体的に考えさせる。さらに、親友の有無で人間関係を採点せず周囲との距離を調整する友達について、本書は、親友がいるかどうかを人間関係の成否とみなす発想から距離を置く。親しい友人の数や関係の濃さは、外から評価できるものではなく、人生の充実度を一律に決める指標にもならないという立場である。ただし、他人と比べずに完全に孤立して生きることを勧めているわけではない。奥田は、人は周囲との関係の中で居場所を見つけると捉え、他者と全く比較しなくなることは孤独ともつながりうると述べる。重要なのは、友達、仕事仲間、知人といった関係を単純な序列に置かず、その場に応じた距離を受け入れることだろう。勝ち組、負け組といった競争の語彙を友情へ持ち込めば、関係は安心の場ではなく自己評価の道具になってしまう。本書の人付き合い論は、深い関係を理想化する圧力をほどきつつ、周囲に関わり自分が落ち着ける位置を探すという現実的なものだ。中年期以降に交友関係の変化を経験する読者にとって、量や名称に縛られず関係を維持する手がかりになる。そして、酒吹く一人時間を通じて遊びと金の配分を自分で決める。遊びと金の章は、節約か浪費かという二択ではなく、何に使えば自分の生活が整うかを考える領域として置かれている。ゴルフで自分の心を試すこと、服はいいものを少しにすること、一人でバーに行くことなど、挙げられる行動は一律の正解ではない。共通するのは、他人に見せるための消費より自分の機嫌や感覚を把握するための遊びを重視している点である。特に、一人で過ごす時間は孤立の証明ではなく、誰かの期待に合わせず自分の好みや落ち着く場所を知る機会になりうる。また、いくら稼げ幸福かという問いにも、金額の外部基準だけでは答えられないことが示唆される。収入を増やすこと自体より、仕事、趣味、日々の支出が無理なくつながっているかが問われるためだ。 年齢を重ねると使える時間や体力も変わる。本書は遊びを仕事の対義語や贅沢品として扱わず、生活を未熟させるための調整装置として捉え直している。最後に、記憶の衰え、くよくよ、飽き、運気の波を排除しないメンタル感、健康とメンタルの章では、加齢に伴う変化を克服すべき欠陥としてのみ扱わない、覚えられないことは忘れていいことという表現は、記憶力の低下を美化するためでなく、すべてを保持し管理しようとする負担を軽くする発想である。酒を割って飲むといった生活上の具体的な話も、健康を禁欲的な自己管理だけに還元しない態度を示している。メンタル面では、体力以上に気力を大切にし、できたらラッキーくらいの構えや、いくつになってもくよくよして良いという認識が語られる。ここで不安や落ち込みは、即座に消すべき異常ではなく、生活の中で起こる反応として受け止められる。さらに、秋や運気の波を前提にすることで、常に高い意欲や好調を維持できない自分を過度に責めない。もちろん、深刻な心身の不調への医療的助言を与える本ではない。しかし、日常的な調子の波に対し、根性論や過剰な最適化ではなく、負荷を調整して付き合う視点を提供している。結論として、本書は、キャリアの伸び悩み、人間関係の変化、体力や意欲の波を現実的に感じ始める40代から60代の読者に特に向く。一方で、就職や働き方を考え始めた若い読者にとっても、常に1位や最短距離を目指す以外の働き方を知る材料になる。得られる実用的な利点は、仕事の目標を順位だけで測らないこと、交友を理想像と比較しないこと、遊び金健康を別々の課題にせず、生活全体の配分として見ることにある。ただし、具体的な行動計画や再現可能なビジネス手法を求める読者には、エッセイとしての語り口は物足りない場合がある。際立つのは、その非体系性そのものを欠点で終わらせず、ミュージシャンとして長く活動してきた著者の実感で支えている点だ。力を抜くは、努力を放棄することではなく、続けるために力の入れ所を選ぶことだと伝わる。成功法則を一般化して押し付ける類書とは異なり、年齢による変化や不完全さを前提に、読者が自分の生活に合う配分を考える余地を残す一冊である。ご支援いただける場合は、奥田民生、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。